尺歴ネトラジ。皆さんこんばんは。今回尺歴ネトラジの司会進行を進みます塾生の海田です。尺歴ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある尺歴塾家、創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生の皆さん、お願いします。
はい、落語作家の高田剛です。
時代劇大好き小島由紀です。
SF 担当遠野です。
ホラー大好き島です。
はい、それでは皆さんどうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
この季節なんてもう避けたら通れません、クリスマス。この話題、ああ、はい、あの話題を避けて通ったらかえって不自然です。はい、そうやっていこうと思います、この話題で。
ああ
、はい、皆様、あの貢ぐ予定、貢がれる予定ありますか？
え、
ないの？
何のことですか？
この沈黙で察してくれという感じです
ね。いや、あのものすごく今聞こえにくい気がお願いします。せめてもこの話でもせめて見つかせる願
い、見ついてくれたらいいなって。
あの見ついてくれるとこいっぱいいるしぐらい言ってほしかった。私といたしましては、いやいや、はい、というわけで、あのそういう見つかせるのも見つぶすのも才能です、一種の。はい、
あ、なるほどね、
はい、なるほど。そこから入りました。そういうわけで今回の話題は才能。
はい、
はい、私たちクリエイターにとってはまさきとは通れないものなんですがね、あの持って生まれたセンスとか才能とか。申し訳ありません先生。では中山先生お願いします。
なんでというんですか。私忘れられてた。
申し訳ありません。
クリスマスボケだ。クリスマスボケ。
クリスマスボケ。
これも才能なんですかね。
才能ですね。いらんわそんな才能って話してる。で、センスのクリスマスは。
クリスマスって何？ミトラの祭りは知ってるよ。ミトラの祭り。
はあ、ミトラの
祭り。12月25日、ミトラの祭り。
はい。
これは知ってるよ。
そうなんですね。
うん、そうそう。
あの、プレゼントもらえるんですか？
ミトラはね、あの、身を捧げる。生贄をするんですよ。牛の池に。
牛の池に。
牛肉食べないかもしれない
。ああ、なるほど。楽しそうでありませんね。
全然楽しくないね。
というわけで、申し訳ありませんでした。話をようやくあの脱線からちょっと元に戻し、才能でございます。
もうな上に忘れられた。
申し訳ありません、先生。
今年も最後やってない。
まだ最後やってないです。はい。まあ、そういうわけで、さっきから通れない言葉のキーワード、才能について皆様と語り合いたいと思います。はい。はい、持って生まれたセンスとか才能なんですけどね。その正体って何なんでしょうねと。漠然としてるじゃないですか、なんとなく。
まあそうですね。
はい。あれだけみんなちょっと欲しがっておきながら。うんうん、じゃあ才能って具体的には何よって言われたら、センスとか、好きなこととか、まあちょっと、あやふやですよね、
うん。またセンスと才能は違うかなっていう気がしますけどね。
ああ、そうですね、う
ん。センスこそが、まあまあなんか先天的なものかなと。まあ才能もそこもんでしょうけど、なんかそこはちょっと区分けがあるかなという気がします。
ああ、うん。持って生まれたものがセンス。
うん、センスはね、教えてにつけるもんじゃないね。
そう
これだけは本当にセンスのある人は最初はセンスあるし、ない人は無理に今。これ不思議。
あの教えてなんとかなってこと。
いや、ならない。その人のセンスっていうのはどうもならない。
そうなんですか。
うん。
だから知識というのとはまた違うもんですからね、ああいうのって。
顔はまだ整形できるけど、センスは整形できない。いや、これ本当。
するとですよ、うん、もしもその目標に必要なセンスがない場合、
うん、それはもう努力で補うしかない。
あ、よかった。努力で補えるんですね。
うん、
まあ、だからセンスは磨くっていうじゃないですか。
ああ。
うん。磨かんとあかん。そうそう、
なかったら磨かれない。
どこまで
磨けセンスないもん、センス。ほんまや。
あの、
悪いこと言うとごめんな。落ち込まんとってな。
あの、
帰って寝る。
なんか、乗っちゃからちょっと。
今日のネタはこれで終了。
終了しましょうか。ちょっと今、私ものすごく今傷つきました。はいね。
あのでもそのどこにどんなセンスを持ってるかっていうのはやっぱ分からへんので、ね、普通ではだから、うん、才能もそのあるとかないとかっていう言い方をよくしますけど、
はい、
育てるもんなんちゃうかなっていう気もするんですよ。
ああ
いやみんな何かしら才能の銘だとか、
はい、
あのセンスの原石とかいうようなものがあって、はい、ほったらかしにしておくとあの枯れて腐ったりとか、
はい、
ただの石ころやったりとかするっていうだけだと思うんですよ。
はい、なるほど。でそれをどこでどうやって見つけるかということでみんなちょっと頑張ってるってやつですかね。
そうでしょうね、う
ん、すごいなんか偉大な作家さんとか映画監督とか天才って言われて、
あ、はい、
歴史に名を残してる人の幼少期の頃とかって見たらなんかいろいろ環境が手塚治虫さんだった手塚先生とかだったら、はい、宝塚とか近かったりなんかお父さんのの趣味とかそういうお母さんの趣味とかでなんかいろんな知識が手に入れられる状況があったとか、環境とかもあるんでしょうね。なんか
その家庭環境、環境に恵まれる恵まれないのさえですかね。
恵まれるというかそれによってなんか好きなものが最初の頃に好きになるものが見つけられる可能性が高いんじゃないですかね。なんかフィギュアスケートとかやってる人とかだったらなんかまあ環境とかでしょうしね。
ああそうですね。
なんか2歳までで人間が決まるみたいな聞いたことあります。
なんか2歳から音楽とか、
そうですね、
音楽の過程に生まれたらそういうのも入ってくるでしょうしね。
音楽は本当にあれね、才能やしな、うん、これはあの訓練してどう、まあ訓練はいるんやけど、プロやけど、はい、あれねんけど、訓練してどうなるもんでもないらしい。音楽だけは先天性のものやってる。
絶対音感とか
なんかそんな
あ
る
よ。
なんかそういうことは聞いた。
それは本当にちっちゃい頃にそういうものをいっぱい聞かせたり、そういう、
まあ英才教育だから、プロのミュージシャンって大抵あれじゃん、子供の時からの天才ピアニストとか、
う
ん、ね、天才オルガン弾くだとかいうのはクラシックの方が特にそうじゃないですか。あんまり30過ぎてから頼むでやめとけってこう
肩を叩かれると
本当のこうでって
だから才能のあるその音楽家の人たちがもうやっぱり毎日何時間も練習するらしいんですよ、うん、ピアニストの人なんかも。だからあれもその上手くなるための練習じゃなくて今ある技術を維持するための練習っていうことになるらしいんですね。やらないとだんだん落ちていく一方だから、それを維持していくために必要っていう。だから練習の意味合いが違ってくるんですよ。そうなると
全然違いますね。
そうです
ね。じゃあ最初からウェビル
小沢誠二さんとかなんです、あの例えば日本より日本じゃないですか、
うん、
もう西洋音楽とはまた全然違う文化のところの時に、うん、でそういう情報とかあんまりない時代に、うん、なんで世界的な指揮者に、
お母さんがなんかやっぱり教会賛美歌を聞いたり、それを聞き生かされたりしたというのと、なんか、子供の頃にカラヤン式の、なんか NHK の、ドボルブラークの新世界かなんか、見て感動したっていう。で、あの人はピアノやってたらしいんだけどね、小沢さんは。
そうなん
で、なんかラグビーがなんかやって、指骨折して、で、まあこれできねえやっていうので、式に行ったっていう話も聞いたけどね。うん。
環境と才能っていうんですかね、もともと持ってるものが。それが一致して花開くってもんでしょうかね。じゃああ
とはやっぱ環境の地にありますけど、才能を見抜いてくれる人がいるかっていうのも大きいんじゃないですかね。
ああ。
例えばあのアインシュタインなんかは、
はい、
あの学校の勉強全然できなかったらしいんですよ、
うん、
であんまり人と仲良くできないというかコミュニケーション取れないみたいなそういう人をやったんですけど、でもその学校のある先生がこの子にはあの数学と物理学に関してはあのすごい才能があるっぽいみたいな、
あるっぽいか、
うん、なんかと何か得意なものを、うん、があるらしいっていうので、それをこうどんどん教えていったらしいんですよね。それでその分野に関してすものすごく特化するようになったっていう、うん、そういう人でもあるんで、
運の良さいりますね。
そうですね、
かなり巡り合いという
か。じゃあ漫画家の優しさはなかったら、そういうあの認める恩師はね、あの人の友達がおれへんかったら、
ああなんかいなさそうですね。
学校にはあの大学にはあの映画を撮りたくて映画の専攻してましたけど、あの一本も撮れずに
勉強
しました、
はい、
なんでいや友達がいなかった、友達がいなかったらできませんよ、
ね、マキノオサムさんも同じ言うてはったよ
でもエビさんはガロでプリンスって呼ばれてる。中華やつに。
なんか今アウトサイダーアートって言われてる人はなんかみんなそうですよね。誰かがこう才能として認めてくれてみたいなのは。
じゃあ黒沢監督も山本和次郎監督のも
とで、ね、あの無理だ。黒沢さんははっきりそうおっしゃった。やっぱり山本和次郎という人が大きいと。
うん、いやもし東映とか松竹とかやったらあそこまで。
よかったよね。東映ってやめてた
もん。確かに。さあ否めないかもしれない。
運の良さありますね。
それも才能でしょうね。大里春という人のやっぱ荒川コーチ、荒川さんと荒川博さんという人と。ね、偶然巡り合って、うん、坊や、なんで、右で打ってるのって言って、左で打ってごらん。はいって、素直に左で打ったら、ツーベースって。うん、君どこの高校生？中学生ですって。それが運命やって。
あ、
うん、で、一本足打法を練習させたのも荒川さんでしょ。だから、指定関係っていうのもやっぱり、ものすごく重要なのかなって。
うん、中島さんはもう規格外なんですか、なんか。
あの人は規格外で。でも、砂内さんっていう、やっぱり、大学時代の鬼コーチがいたから、という話はしてるしね。うん。だからやっぱ育てるっていうのはやっぱり大事なことやっていうのは、やっぱ祭りに対しての中島さんの思いっていうのは、あると思うんですよ、うん。
ということは、巡り合いがなければその才能は発芽しなかった。
おそらくね。おそらく、だから、やっぱりいい先生なり、いい師匠なり、という運命ってあるじゃないですか、
はい、
運命っていうのは人との人との出会いで運命やからね。別に犬と会ったらって運命になれ
ない。いや運命
どんな子に結婚できたらって運命になれない。
そうですか。
やっぱ人と会うから運命ですよ。運命を生かすか殺すかも才能なのかな。
うん、素直に聞き入れるか否か。
そうそうそうそう、素直じゃないと多いな。
そうですか。なんで私の人生で言われるんですか。
ね、1年半もね、あったからね。
ありましたね。いえ、もう、才能上の、強情さも才能。いいじゃないですか、別に。
いいやったらいいけどね。
いや、おかさなきゃならない間違いはあるんですよ、この世には。あえて。ですが、今はちゃんと聞いててますから、これは才能だと思うんです、はい。
いや、これだよ。
これなんですか。
もうそろそろ行くのけど、まさかあと1年ぐるぐる回るわ。
そろそろぐるぐる回ったしな。ここで一発言うことを聞きましょうかと、うん、はい。どっちにしても素直さって大事ですよね。
素直さは大事よ、
うんうん、ちゃんと聞けるか否か、うん、
そこでね、そのボート入れて下がっても意味がないからな。
うん、
うん、プロはそう言うてんねんから、その道知ってる人はそう言うてんねんから、それにボート出て違いますってことは何も始まれん。うん、だってそんな人って成功してないもんね。
我が道を行った人ですか。
うん、
成功してない。
うん、
うん、
やっぱり最初はやっぱりそういう人のことを聞いて、後でさ、自分好きなことやれへんねんけど、やっぱり最初はやっぱりきちっと師匠の言う通りにやって、で型にはめてもらって、そこから飛び出して、やっぱ基礎をつく、まあ前もなんか学ぶは真似るっていう話しましたけど、はい、そこなんでしょうね、おそらく。
うん、
うん、
そうですね。
それがないとプロのレベルが分からずにやっちゃう勘違いをずっと繰り返すのかなと、
うん、そうかもしれません、うん、
だってノーベル賞を取るさ、学者なんかみんなそうやっぱり師匠がいてあるやんか、
うん
うん、
好きと才能ってイコールなんでしょうかね、それを考えたら。
だから好きでやれるのも才能、
うん
うん、だから作家なんてあれじゃないですか、止めたところで、まあ、書くな言うても隠れてまで書いてるのがやっぱり才能なんていう気が、
うん、
うん、やめてまえでピタッとやめれるのは才能じゃない。いやいや取ったら。
じゃあ下手くそって言われてやめたらそれ才能じゃないと、
うん、下手くそと言われようが何言われようが何じられようがもう人格否定されようが、
人格否定、
また人格否定されたその悔しい思いをまた文章にこうね、
うん、
切り込んでいくと、
うん、そうなりますと才能って言われるのはね、もう結果になりませんか、これ。
だから才能ある人は結果残してるでしょ。
はい。
うん。で、いいじゃないか、それで。
なんていうでしょう。成功したら才能があるって言われるんですよ。で、できなかったらもう才能がなかったと。うん、結局のところの才能って結果が出せるか否か、ですよね。
いや、ね、プロの人がもうよく言う言葉っていうのは、結局残ったのは私でしたって話よね。
ああ。
仲間はいるわけよ。
はい。
なんだけどみんなどんどん落ちていくわけ。で、結局残ったは俺だけやったっていう。 そういうことでしょ。だから好きやからやめられんかった。
ああ。
うん。うん。で、やるのがもう楽しくてしょうがない。さ、創作の苦しみあるよ。
うん。
うん。そういうのはあるけど、でも基本的にそれをやってる自分が、やっぱり一番楽しいし、幸せやし。っていうことでしょ。それでずっと知らんまで続けたら周り落ちてました。周りの人間は才能がなかったんですよ。本当は。どういうことじゃないですか。うん。
続けるのが一番の才能。
うん、続けることも才能。
続けることも才能。うん。じゃあ、そのセンスがなかったら何をやっても無駄ってわけでもなさそうですよね。
センス大事だよね。
大事
だ。だから頑張って磨こうっていう話で。
堂々巡りになっちゃいますけど、なかった。
私はそれ一番怖いんですよ、ほんと。なかったなってか、もう。
なんかあると思うんですよ。なんか、例えば文章書くんでも、文章を うまく書ける人とか、構成力がうまいだとか、キャラを作るのがうまいだとか、人間観察するのがうまいだとか、分析能力があるだとか、やたら好奇心があるとか、なんかあると思うんですよ。
うん。それもセンス。
どっかでセンスがあるんじゃないのかっていう。
ああ。
うん。でそのどれもなかったら、なんであんた作家になろうと思ったんで。
一瞬が見たらしいのはわかりませんでしたが、一瞬センスの目に、あれ見られたら、私は見逃しませんでした。
ないよな、こいつ。
いやいやいや、わからへん話やん。
そうですか。
それはわからへん。
患者さん、泣かないでください。
ちょっと、気が重くなってしまいました、私、本当にもう。
脳科学者の養老先生によればですね、はい、才能がない人っていうのはおらへんそうなんですよ。
あ、そうか
ね。音痴な人っているじゃないですか。
はい。
で、音痴っていうのも、あれも才能らしいんですよ。
あれがですか？
そうです。一般的には全くそう思われてないですけど、はい、そうらしいんですよ。つまり、要は音程が取れないっていうことですよね。
はい。
正しい音程で歌えないっていうことですけど、つまりそれは、全然違うバラバラの音であっても、それを全く一つの同じ音程であるっていう風に解釈することができる能力なんですよ。
要するに前向きに生きていく。
すごい前向きですね。
そういう風に考えればある種の才能と言えんこともないと。だから日常生活ではほぼ役に立たない。
いやねえとか言うその才能。ジャイアンがじゃあすごい才能の落ち
る。あれはすごいということになるんですよ。
ああ、あんなはた迷惑な才能だ。
そうです。
あれも才能か。
なんか会社で見るじゃないか、仕事は全然ダメやのに、なんか宴会部長いらっしゃるもうそこで、テンション上げるとかね。なんかまとめるうまいとかね。営業ダメやのに、なんかそういうのをなんか道具を集めてきたりとか、なんかゲーム作るのは才能ある人って言うじゃないですか。
そういう人を辞めさせてしまったがために会社が崩壊したって
ことですか。そうそうそう。
怖
っ。一見いらんと思ってもそんないるのよ。
ああ。
そうそうそう。
本当才能ですね、それ。
そう、才能。
結束力を高めるという才能
です、うん、
なるほど。
巨人で1試合も出ずにそのベンチだけで何ですか、仲間を励ますだけで年収1000万の人が出らっしゃったらしいので、その人も才能なん
ですよ。全部若い世代の阪神やったから
阪神で川藤さん川藤さんはバースに将棋を教えた
将棋を
それでバースが機嫌よくしてねそれも才能
才能ですか。
モチベーションを上げるそうな
すごい才能だって
。多くせず外国人に接するっていうのも才能ですから。
確かに外国人将棋、うん、
あんまり発想ないですか、それ。
もう本当それは発想ありませんでしたよ。チェスちゃうんかいと思う。
まあ、カーソンがチェスしたんかったけど。
知らんです
よ。私は庶民しかわからんのじゃんとか
言ったようなもんでしょ。
江戸時代、太鼓持ちの職業があったらもう天下取ってたかもしれない。
もうね、活躍してる、ね。
それを考えたらいろんな才能ありますよね。
あるわけですよ。
なあね、小説の才能だけに、しがみついてるのはちょっと、アホらしく思いきました、今、この瞬間。ありがとうございます。ちょっと暗い気分になったんですね、この、ダークネスな気分。じゃあ、何ですか？どこに才能は転がってるかわからないということで。
はい。
はい。どんな才能欲しいです？
やっぱ早いこと見つけんとね、腐るで。
腐るんですね。
何とも腐るで。
もし見つかって、そんな才能いらんわ
って。でもきっとね、やってて楽しいことが、やっぱりその人の才能じゃないの、
うん、うん。
これなんか私やってて楽しいやったら、まあ、多少ないともなんか、そこに向かうなんかがあるんですよ。欲求するものがあるんですよ、自分の中に。
うん。
で、きっとそういうものって長続きすると思うんで、 もしかしたらそれが才能なのかもな
って。下手の横好きっていう言葉がありますが、
これはそのアドバイス聞かんと思う。自分勝手やるから、下手の横好き。やめとけやめとけ、やわしこれでやるんやってか、もうこのこんなんが多い。
そうですね。すると人様のアドバイスをちゃんと受け入れて精進すれば下手の横好きが少なくとも免れるよと。
だからね、アホの言うことを聞きやすかったりとかな。
アホの言うこと、
間違ったアドバイスを聞いちゃうよ。そのやついいからね。
間違ったアドバイスか否かを見抜くのも才能ですね。
そうそうそう、それも才能。詐欺師になるのも才能。よく引っかかるのも才能。
才能かなぁ。のび太くんのじゃああれは才能。
まあね、わからんけどね。
いえ、4月1日も毎回のように騙されてますやん。
漫画ですから。
そうですか。いや、えらいの記憶能力あるの私。
のび太より藤子不二雄の才能の話をしてると意味がないよな。のび太の才能を論じたところで何なんのよ。
それはそうでした。藤子不二雄の才能。でも音楽もそうですが、絵もね、思うんですよ。あれセンスいりますよね。
絵はセンスやな。
絵もセンスですね。
絵こそセンスやな。音楽と絵はセンスやね。
芸術関係はそうです、
うん。そうですね。
絵画とかね。
昨日、なんていう番組か忘れました。松本零士先生や、時はその特集だったな。それでやっぱりみんなの、各先生方の、昔の作品とか出てくるんですよ。高校生の時にこんなん書いたとか。小学生の時にこんなものを投稿したとか。違いますね。確かに、これは才能やと。何かもう、スタート地点違うんです、そもそも。あれ見たらなんかこう、神様の意地悪って言いたくなりますね、私。
強豪な人もなんか聞けば、やっぱり中学校の時からもう、中学生のクラスの人間みんなもう一番覚えてた。一番最初の、自己紹介あるじゃないですか。あの時に、僕は本を一日一冊読みます。で、絵が天才的にうまかったら、みんな漫画家になると思ってたらしい。それが小説家になると。
そうですね。あの方の漫画見たら、すごい模写能力ですね。
めっちゃうまい。
小松左京さんもね、筒井康隆さんも最初漫画家を目指してたらしい。ですからね、なんか投稿してらっしゃいましたからね。
そうそうそうそう。全然違うところで話されてますって思うんです。全然違うでもない
から。筒井さんはあれじゃないですか、その作家として売れてから漫画本を出してるんですけど、
はい、
漫画の才能はあんまり終わりじゃないですか。小説は天才です。
漫画出してたんですね。
出してます、出してます。筒井漫画なんとかっていうので、自作のやつが載ってましたけど。
なんか、読みたいな。ですが、音楽も、音楽と漫画ね、こればっかりはセンスがないとダメだなってことでも、これもやっぱり続けていたらなんとかなるもんでしょうかね。
ならない。
一言。
ならないです。僕は漫画家志望の子はたくさん見てきましたけど、
はい、
ならないです。
ないです。
この子なるかなっていうのが咲いてないと、ちょっと違う。専門学校なんかもやっぱ違いますわ。デビューする子ってもう最初からできてるわ。
そうなんですか。
そう。
じゃあ見た瞬間もう、あ、これは才能あり、なし。
なしっていうか、もう嘘ないねん。
ないですか。
嘘ないねん。漫画好きなだけやねん。背中に、あ、ちょっとこれは磨けば漫画になるかな、みたいな子はいるねん。
漫画に関しては好きと才能が同じとは言い切れない。
漫画難しいもん。だって絵が上手ければ漫画家になるわけでもないしな。話作らんといかんし、キャラクター作らんといかんし、で、その絵を動かさんといかんしさ。あと営業能力だとかいろいろやっぱりね。やっぱり難しいのよ。
総合能力。
なんかもっと下手馬が受けられる、下手馬が受けられるような、なんかもっと間口が広くなってもいいんじゃないかなっていう
のが。ガロンの時はね。
ねえ、ですよね。ガロンすごい面白かったんで、なんかそういうのが今ないからなっていうのは。
でもあの人さ、原稿料なしで
書いてる。あ、そうか、それでいて、あんなにこう人間の闇を描けてる。
でも、その人たちもちゃんと他のクリエイターね、ディレクターになったりとか、イラストとかやったり、なってるもんね。写真家になったりだとかね。
そうですね、下手馬もあれ才能。 かな。
もう今フランスでそういう展覧会をされてるぐらい、下手馬すごいジャパニーズ文化になってるんです
よ。だから下手馬が馬っていうのがないよだね。下手はよ。
ああ、
よ
だ、それおっしゃって
やった。下手はよ。下手馬という馬がないね、なんだよ。
馬がない。多分その人は技術はないんだけどセンスが飛び抜けて
ある。そうそう。
ああ
。下手で面白い人が最高で、でも上手くても面白くない人はあんまりやっぱ評価されないみたいな。
シャガールなんてほとんどセンスで書いてた人じゃないのかな。
そうですね、なんかデッサン狂ってるってよ
く言う。それは言える。私も、私があの絵見た瞬間、私でも描けるって思った瞬間ですから、もう。
ピカソとか本当は上手いですもんね。
らしいですね。
らしいって上手いねんだよ。デッサンとか残ってるやん。
まあ、そうですけどね。なんであんなすごい絵を描ける人はこんな絵をって思いましたよ、本当に。
いや、すごい緻密な描写をできる画家なんか山ほどいるからな。
うん。
これピカソがやってもピカソという名は残
ってない。ああ、そうか。なんかあの、三角と四角を掛け合わせたようなあの絵がどこが天才なんだろうつらつら思ったんですけどね。
四角、おでんかってい
や、それを返してるのもやっぱりセンスだったのかと今思いました、私。
三角と四角で、あの、某演舞でもちょっと今もこういったおいでしまった。
彼女どこ行ったやろ。
ねえ。でもいいものを持ってこれるのも才能じゃないですか。
それは才能。
ダメですけどね、犯罪ですけど
ね。水木先生もあのちっちゃい頃に描いた絵画とかめっちゃうまいですからね。
ああ、
ね、絵画とか。
そうですね。そういえば一回のダリだったかな、サルバドール・ダリ、あの人の14歳の絵っていうのが出たんですよ、あの絵。
すごいって思いましたもん。
風景画なんですけどね。あの、すごいんですよ、構成能力とかね。私があの色彩、私が見てもあの、いやこれだったらあの私の部屋に飾れますよっていうか、飾りますよって、まあ、それぐらいすごかった。
いや、すごい人はすごいんですよ。もう生まれた瞬間からすごいと思う、私たちは。
ああ、
うん、
はじめちゃん、
はじめちゃん、はじめちゃん、はじめちゃん、もう筆持って生まれたら分からない。筆持って生まれてる。
あれ見たらへこみますね。こう、あの、あまりにもちょっと差がありすぎっていうんでしょうか。
誰と比べたらいいか。と比べるのは違う。
そうですか。いや、あの、じゃあ私、ライバルをどこのあたりに設定すればいいんでしょうか。
あんたのライバル、言うじゃないか、いろいろと。自分の中に。
そうでした。はい。あの、漫画は諦めるということでね。
いや、もうダメですよ、漫画は。
ダメなんですか。いや、あの、思ったんですよ。あの、その情熱さえはなんとかなるかなーなんて思ったんです
よ。漫画は難しい。
ダメですか。
漫画は難しい。
まだ
物書きの方がなんとかなるんちゃう。
そうですか。
アリス・ガラスが言うとったもんね。ね、絵はうちのおばあちゃんよく描かんけど、
はい、
字はおばあちゃんでも描ける。これを励みに。
励みにしていいんでしょうか。
アリスはさ、アリス曰く、お母ちゃんでも文章を書く。絵は特別な才能がいる。ほらほら。
皆さん、お時間のよ。固まってしまう。固まってしまう。
励みになったのかな、なかったのかよくわかりませんが、とりあえず、あの、そろそろエンディングでございます。作力ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見ご感想などサイトメールフォームまでお送りください。最後何かありますか、どうぞ。
僕はあの阪神がどんなに弱くてもちょっと応援し続ける才能はあるのかなと。
それ愛だと思うん
です。愛ですね。言い換えると愛です
ね。愛ですね。
はい、はい、
僕のおばあちゃんたちは達筆すぎて読めない。
それもすごい。
はい。SF を信じていきたいと思います。
下手馬になりたいです。
はい、先生。
クリスマスイブの話が出ましたが、そのあたりに怪談狩り、新作、四季異聞録が本屋さん、ネットに出てると思います。ぜひ皆さん、あの3冊使って。
ノルマ3冊。
読む用と影響の用と交換用。
なんか、えらいことしてる。はい。それでは皆さん、来週はクリスマスです。良いクリスマスを。はい、ではさようなら。
さようなら。